ハレルヤ。父なる神様、本当に今あなたが私たちのこの中に臨在を表してくださって、安かれ娘や息子よ、私があなたと共にいる。本当に天の国がここにあることを感謝します。私たちが神の宮として荒れることを感謝します。どうか主よ、あなたの娘息子がここに来てあなたの御思いを受け取りたいと願っています。そしてあなたの御国が来るために力強く聖霊によって前進したいと望んでいます。主よ、お語りください。この小さきしもべをあなたの血潮で清めてくださって、本当にあなたご自身がお語りくださることを心から願い出ます。愛する主の御名によってお祈りします。アメン。はい、では今日の聖書箇所をですね、皆さん開けていただいて、一緒にちょっと輪読したいと思います。ピリピの信徒への手紙の3章の、全体いきたいんですけどね、もう時間の問題もあるので、10節から、21節までということで、私が、偶数数を読みしますので、皆さんが奇数数を一緒に読んでいただけたらと思います。よろしいですか。ピリピの信徒への手紙3章の10節から21節までです。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捉えられているからです。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進みましょう。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架の敵として歩んでいるものが多いのです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから救い主である主イエスキリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。アメン。はい、皆さんこの1週間どんな恵みを受けたでしょうか。そこでね、証しをお互いにし合ってくださいと言いたいところなんですけれど、ぜひね、この主が良いことをしてくださった証しを本当に自分の家族とか友達とか、ね、ご近所さんとか、そういうことを習慣化している人はどれぐらいいらっしゃいますか。心がけている人、あら、 うん、そうですね。私たちは主の証人として、召されました。で、主がどんなことでもね、良いことをしてくださったことを褒めたたえるのは何も礼拝のこの賛美だけではありません。日常の生活の中、今日ね、あっちの礼拝の方でね、証の時間があって、何かありましたって聞いたら、おーちゃんがですね、見たいと思ってた雲を見つけた。しかも、雲がカマキリを引っ掛けて食べていた姿が見えたっていうのをね、証していて、アーメンだなって。何かみんな立派なことをね、証しようと思ってないでしょうか。主が食べるのも飲むのも歩くのも何をするにも共にいてくださって、良いことをしてくださっている証、本当にたくさんありませんか。なんか義務的に、神様ご飯を与えてくださって感謝します、そういうんではなくて、神様、今日はタケノコをもらってこの地底から私の口にやってきたことを感謝しますとかね、本当に感謝できること、喜べること、それを日頃から日常の中でやってる人はついつい口にそれが出てしまう。それが本当に私は主の願いだと感じています。で、実はですね、私本当に皆さんにお祈りいただいて、昨日、海の図書館といってね、ぜひ行ったことない方行かれてみてください。この若い青年がね、この町を起こすために、海の図書館を開き、ドナさんがモルクを通して知り合い、そして昨日私を支える会というのを皆さんがこうね、ここで起こしてくださって感謝なんですけれど、私を支えるというよりも本当に御国を支えていくためのことで、私を支えてくださるんだというふうに捉えてるんですけれど、このチームがですね、たくちゃん手伝うよって言ってたのが全員病気になって、しかもドナさんはですね、本当に夜遅くまで昨日仕事があって誰も来れないということが一日前に分かったんですね。で、私そっかって思いながら、自分の計画してたことを淡々とやっていけばいいと思ってたんです。そうしたところですね、私行くよ、私行くよ、私行くよっていう人が現れてですね、本当にね、4、5人、6人ぐらいの人が来てくださったんです。で、ちっちゃい図書館なので、もうこの私たちだけでいっぱいになってしまうっていう感じで、ちょっと場が、罰悪いなっていうふうにも思ったんですね。で、1時の予定でスタンバイしたんですけれど、全然人が現れず、なぎさちゃんがね、桜で座ろうかとか言いながら、もうそろそろ本当に、お茶してみんなで時間を過ごして30分以上経ったので、そろそろ主を始めましょうかって言うんで始めました。で、その始めようって思ってた時にね、あるカップルがやってきて、で、まずこのフィンランドのお菓子とお茶を飲んでくださいって言うんで、お茶から始まり、そしてもしよろしかったら、フィンランドがどうして幸福度ナンバーワンの国なのか、そのことの秘密を、お話ししたいので、よかったら見てってくださいって言ったらですね、そのお二人が最後まで残られたんですね。で、ひろみちゃんはですね、私モルク行ってみんなを捕まえてくるって言ってですね、この外で、呼び込み係をやってくれたんですね。で、私すごい最後ね、本当にすごかったなって思ったのは、最初誰もうちのメンバーしかいないじゃんって、何なんだこの訴求力はって思いながらちょっとつぶやいたんです。でも、もしかすると今日はこの海の図書館の彼らを励ますために私たちはここにいるのかなっていうふうにも思いました。で、本当に多くの人が今マルシェをやってるので、こう行き来するんですけれど、最初に来たこのお二人がですね、モルクをやってまた帰ってきたんです。で、もう店じまいしようとしてたんですけれど、そこで、パンケーキをまた食べてお茶を飲んで、そして帰り際にですね、私の叔父は牧師なんですって彼女が言ったんですね。で、来たと思ってですね、本当に神様は生きておられます。皆さん、そこに自分の耳、心をチューンを合わせてますか。自分のやらなきゃいけないことを優先していないでしょうか。私は昨日その彼女の一言を聞いた瞬間に、今日あなたをイエス様が迎えに来ているから、 このことをうやむやにしないで、ぜひそのことに向き合ってほしい。で、この本を受け取ってくださいと言ってオーロラ瞑想機を渡しました。そしてもう一組のですね、三人組がいたんですけれど、まあ、本当にもうイベント終わった後にモルクにいた人から聞いてやってきたよって言って来てくれた。で、まあ私が別の家族と話してる間に、まあ渚ちゃんとメグ君が彼らと話していてね、その一人の男性がですね、北海道からの出身で、その酪農家で、酪農家の手伝いが必要なところをこう日本全国回っていて、宮城県にいたり今は坂出にいるんだっていう話を聞いたんですね。で、香川に牛はおるんかいなって思ったんですけれど、なんかオリーブ牛っていうその牛を育てている。で、まあその彼の北海道の話とか自分の北海道への思いとかをこう語ってるうちにですね、ふと私の中で、いや、そういうふうに旅をしていろんな人に出会うのはいいんですけれど、今日のね、メッセージにもあるように、何かあなたの目標と終着点は見えてますかって聞いたんですね。そしたら彼が、そこなんですよねって言ったんです。これね、自分でも言っときながらすごく驚いたんですけど、そうですよねって。オーロラ瞑想機を出して、これは私が神に出会う前に散々迷いあげたこの証です、お話です。でも今日あなたに救いが来たので、ぜひ神様、イエス様に出会ってくださいっていうようなことを言ったらですね、やっぱりそうですよねって言ったんです。で、私もうね、すげえ、私がそういうんじゃなくてイエス様がすごいなって思うのは、本当に終わりの時代で皆さん、自分は天国へ行けるからいいじゃなくてね、本当に神様が一人でも多くの人を自分のもとへ返したいという思いと一つになってますか。そこにチューンを合わせるときに本当に神の技が現れるんですね。だから今日今賛美で宣言したように、このいろんな目の前にある問題、これはですね、本当にただの罠です。私たちはもうすでに永遠の命を受けて、イエスの勝利の座へ神様が導いてくださり、もうその場にいるんだということを、これを信仰によって受け取るというのはすごく大切なことです。で、今日この聖書箇所を、まあ、祈り選んだ理由はですね、前回、神様のイエス・キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、全長を超えたイエス様のその愛についてどれぐらい素晴らしいかというお話を少し分かち合わせていただきました。で、まあ広さと長さの話はしたんですけれど、この高さと深さの領域についてあまり深く話できなかったんですが、この高さ、皆さんはどこを見ていますか。この地上の明日の仕事の話、1ヶ月後の何々、こんなことを見てるでしょうか。それとも天の御国、どんなとこなんだろう。今日イエス様は私に何を願っておられるんだろう。そんなふうに自分の焦点をどこに当てているのか確認してみてください。この十節の冒頭で、私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのですとパウロは言っています。どうでしょうか。復活の力、これを毎日体験している人、いいですね。限界で生きてますね、こういう人は。はい、余力をなんとなく残しながら生きているとですね、この復活の力に預かれない、残念なことが起きます。まあ、それはなんか肉に働いてバーンアウトしろという意味ではないですよ、全然。でもね、私たちイエス様にあってボーンアゲイン、新しく生まれ変わったこの喜び、でもしばらくするとそれが住み慣れた自分ね、こう住み慣れた自分、住み慣れた家庭、住み慣れた仲間になってくる。そんなことないですか。私は 本当にこのイエス・キリストの復活の力を知るということ、これは本当に神様の愛、うん、どんな神がこの世界の中で死んだものをよみがえらせる、そのような力を持っているでしょうか。何度も何度も復活してくる力、この力を私たちは受けてるんだって思うと、目の前にある問題とか家族のこと、いろんなことありますけれど、 It's gonna be okay、なぜですか、これは大丈夫、イエス様がそれを必ず益と変えてくださり、ここを通して語りたいことがあるんだっていうことが信じれるでしょうか。例えば先ほど申し上げたように、住み慣れた自分、自分の考え方、私はこういう人間なんだ、私は過去こう努力はしてみたけどうまくいかなかったからこうなんだ、皆さんはそういう自己像を自分で規定していないでしょうか。あなたは誰ですかって聞かれた時に、私はこうでこうでこうで、こういう仕事をしてこういうものでこうなんですっていうふうにね、こう自分を表現することあると思うんですけれど、実際のところ私はとてもこう臆病で、うん、一見そういうふうに見えないんですけれど、この間美佐子先生のね弟さんが来てくださった時にちょっと交わりをさせていただいたらね、あもうタクちゃんの弱さってめちゃめちゃよくわかるわって言われて、あいいねって思ったんですけれど、やっぱり本当にこの自分はこうなんだって規定してしまうことによって、神の働きができなくなってしまうってことがあるってことがわかりますか。私はここの教会に継がれた時に、あるメッセンジャーから神に制限を設けてはいけないというこうメッセージを何回も聞いて、神に制限を設けるってどういうことなんだろう、自分の知識、自分の理解力が理解できたら神であって、それができなければ受け入れることができない、こういうことはないでしょうか。神様は私たちを新しい器、いつも新しい命に移したくて、古いものを壊し、そしてさらに前進させようとすることをなさる神だということ、今回宣教の中で本当に何度もこの街はもう消滅していきます、人口が減っています、何とか復興させたいです、きっとこの讃岐市もそうだと思います。今ねマルシェっていうのを今日あそこでやってますけれど、ね、この世の人は何とか復興させるのに、この世の価値観、この世の基準、ね、食べ物売ったり、まあ、私はね図書館ってすごいなって思ったんですよね、この知恵を求めてねやってくる人たち、くつろぐ人たち、そしてね津田のこの美しい海、これ本当に神様がくださったギフトですよ、そこで癒しを求める人、でも本当の癒しはイエス様しか来ないってことを知ってる私たちが、そういう人たちに出会わなかったらどうやって癒しを受けることができるでしょうか。そういう意味で皆さんが自分はこういうものなんだってもし規定しているものがあるのであれば、今日今一度、主よ、あなたは私を本当にどういうものとして作り、どこへ導こうとしているのか。もちろん私たちのゴールは天国に帰るっていうことをね、言われますけれど、それ以上に天の御国が地になることが神の願いなんですよね。なぜイエス様が主の祈りの中で御心が天にあるごとく地になりますようにと祈りなさいって教えたかっていうと、それは念仏のようにただ言ってればいいってことではなくて、そのことをお一人お一人が今日という日になすべきことがあるからそう祈りなさいと言われたんですね。ですから祈りっていうのは必ず発信したら聞く、これで完結していくわけですよね。むしろ最初はね自分の方から発信してるかもしれません。でも自分の方からあれしてください、これしてください、私はああなんです、こうなんですってやめた時にですね、向こうからこうして こういう思いがあるんだよっていうことを受け取って、この間も言いました、無理だって、そんなありえないでしょ、でも確かにこの思いは主のものだ、私には力がありません、私には能力がありません、私には何々がありませんって言ってもいいです。でもあなたの御心を行いたいから、そのすべてを与えてくださいっていう、ここが謙遜だと私は理解します。まあ、本当にね、私たち自分の肉がですね、本当に嫌がる、でもその時に悔い改める、うん、自分中心に生きてきたこと、自分はこういうものだからできませんと言ってきたこと、どうか主を許してください、あなたに不可能なことはありません、あなたの御国をこの地で見させてください、共に歩ませてください、その時にですね、本当に神様の素晴らしさを体験していく。ですから今日のところでね、これリビングバイブルを読むとですね、真にキリストを知ること、キリストを復活された力をこの身をもって体験すること、そしてキリストと共に苦しみまた死ぬということはどういうことであるかを知ることですというふうになっています。ですから本当に皆さん今おられる環境の中で、そのキリストに従う、私に従うんではなく、親に従うんではなく、誰かに従うのではなく、神が何て言われているのかという、その主権に従っていくということを、ぜひこう勇気を出してね、一歩踏み出てください。その時に自分が壊れるかもしれません。でもそれは古い今までの自分であって、新しい自分、まだ出会ったことのない自分、本当の自分に神様が出会わせてくださるんですよね。ですからイエス様はこう言われました、新しいワインは新しい皮袋に入れなければいけないのです。ですから聖霊の御力を受けたい、でも肉がそれ嫌だ嫌だって言っていたら入ることができないんですよね。なので私は先週話したように、自分の弱さを誇るというのは、本当に自分の弱さの中に、自分ができないって言った時に、神様、聖霊様の力が働き出す、すごいこれは大きな、これこそが本当の福音だと私は信じます。どうですか？天国へ行くからとか、そんなことを人はもちろん行けたらいいですよ。でもそこに福音があるんじゃなくて、やっぱり今ある問題、今あるこの貧しさを克服していきたい、そこにイエス様はもうすでに勝利を宣言されて、私たちの国は、国籍は天にあるのですという、私たちが誰なのかという身分をはっきりと明かしされているんですね。それだけではない、その事実として聖霊を与えておられるんです。ですから聖霊に対する疑いがあるのであれば、ぜひそのことを告白してみてください。主よ、私はこういう思いで聖霊様が分かりません、聖霊様どうか私にあなたのその喜び、平安、力を与えてください。この本当にへりくだった思いの関係の中で、神様が働き出す、その素晴らしさを体験する。だからこのピリピの最初にある、私の兄弟たち主にあって喜びなさい、同じことをもう一度言いますが、これは私には煩わしいことではなく、あなたにとって安全なことなのですとあるように、本当に喜びというのは主との関係の中からしか来ない、うん、楽しみとか、ああ幸せっていう感じはありますけれど、でも本当に主の関係の中から、御霊の喜び、それがね、私たちにインパテイト、こう能力付与されてくるってことですね。でこの領域が進んでいく中でですね、このイエス・キリストの苦しみに預かるということがあるんですけれど、どうですか、皆さんの苦しみは自分が招いている苦しみですか、それともイエスに従った結果苦しんでいることでしょうか。ね、こんな前に出てきて偉そうなことを言ってるように、悪魔は言うんですよね、私。お前な、って偉そうなことみんなの前で言ってたろ、今日って。で、うるさい、黙れって言うんですけれど、私にも苦しみはあります。で、実は、2週間前のメッセージで、 美佐子先生がね、本当にこう家族の愛についてをね語ってくださった時に、もう私多分近くにいた人だったらよく分かってたと思いますけど、大泣きしてたんですね。でそれはやっぱり、本当にこう喜んで主の働きに出ていく、でまた恵みを受けて力を受けて多くの人に少しでもイエス様のことを本当に素晴らしさを伝えたいって思ってるんですけれど、自分の足元である家族から、まあ、いろんな非難を受けたり、なんか神のことをやるくせに自分の家族のことはどうでもいいのかっていう言葉をこうささやかれると本当に心が苦しくなるんですね。でもね、さっきしかしって言いましたけれど、イエス様は私を愛する者は父母兄弟を捨てて従いなさいって言われたんです。だから私はその御言葉を信じてる。そして必ず神が不思議な方法で私の家族を救いに導き、そして栄光を表してくださるという、この神のやり方、神の戦略、神様の力、それを私は信頼するって決めると同時にですね、へりくだろう、もうこれ御言葉がこう言ったからしょうがねえじゃんってどこかで私の中では思ってました。でも主よって、私は御言葉に従いました。でもあなたは今私の家族の中で痛みを思える者に対してどう願っておられますかっていうことをもう一度聞いてみようって思ったらですね、本当にこう喜びが溢れてきたという体験をしました。ですからこの苦しみに預かる、イエス様は私の弟子になりたい者は十字架を追ってきなさい、それは私にふさわしくないというふうにね言われました。なので皆さんきっと十字架を追ってると思います。でもその苦しみはイエス様が通られた道であり、どうですか、死人だった自分がキリストの栄光の苦しみに預かることができるっていう、これは光栄だと思いませんか。なぜですか、その苦しみは必ず神の栄光が現れるプロセスにしか過ぎないということなんですね。だから皆さんが近視眼な目で目の前の問題にとらわれるのか、いやこれはプロセスにしか過ぎない、神の栄光が必ず現れるんだ、そこを焦点に物事に対峙しているでしょうか。本当にこの私はですね、イエス様とめちゃくちゃ厚かましい関係があります。で日本人のこのね謙遜、ああ私なんか、これ偽りです。自分は欺いてます。他人も欺きます。私は惨めなものです。主を憐れんでください。主を私にはこれが必要なんです、教えてください。よってですね、本当に神とのイエス様とのこの真実な関係、これが私たちの全てを決めていくと言っていいと思います。実は前回お話しできなかったんですけれど、この選挙中にですね、ホテルへチェックインしたですね、予約がございませんって言われてドヤ顔をしてですね、まあここにあるしみたいな感じで携帯電話を見せたんですね。そしたら先方がこうやって見て、これはお客様昨日のご予約になっておりますって言われて、でね、普通ホテルっていうのはノーショアといって、まあその日に現れないと 100% お金を取らなきゃいけない、キャンセル料払わなきゃいけない。で一瞬黙ってようかなと思ったんですけれど、いや主は見ておられるなって思った時に、ああイエス様どうか私を憐れんでくださいって言いながら、すいません昨日現れなかったので、これは 100% 支払いですよねって言ったら、ちょっとお待ちくださいって言って戻ってきて、今回は結構でございますって言われた時に、はぁ、イエス様感謝します。でね、次の日そのホテルをチェックインアウトして新幹線にバーって飛び乗りました。 そしたらですね、全席指定ってなってて、自由席持ってたんで、座れねえじゃんってなったんですね。で、まあいいや、立っていこうと思って。で、あ、そうだ、手帳で次のところへ連絡する必要があるので、手帳って思ったら、手帳がないんです。やばい、ホテルの机に忘れてきたっていうことが起きて、で、まあ、ホテルへね、電話しなきゃいけない。電話番号探さなきゃいけない。でも、その時に、しようって、どうしようって言った時に、あ、そういえば、レセプションで昨日、何度かお電話を差し上げましたって言ってたよな、と思ったので、そうか、電話番号は携帯の中に残ってると思って電話したらですね、あ、はい、お待ちしておりました、みたいな感じで、あ、手帳をお預かりしてますので、すぐにお送りします。ところが、大船渡のですね、ともくんのところの住所が読めない感じなんですね。確か、すずり市とかっていう感じで、で読めない。で、岩手県大船渡市、読めない G って言ってですね、すいません、字が読めないんですって。で、これもね、彼のところに荷物を送ったりする手配があったので、読めないってことを分かってたんです。で、神様、この読めないことをどう説明したらいいでしょうかって、こう、電話をしながら、こう、聞いていく。その時に、あ、すいません。郵便番号は分かるので、郵便番号を叩いてもらえますかって言ったら、すぐ叩いてくれて、あ、確かに読めませんねって言われた時に、多分、なんとか石だったと思うんですって言って、それで、そっから先続けたっていう、こういうことが起きたんですね。で、まあ、ごく支援会の人たちはご存知だと思いますけど、最後には携帯電話を忘れるという事件が起きてですね、もうなんかね、本当に自分が情けない。こういう人いますか？こういう自分ってこうだよなっていう人。ああ嬉しいわ、こんなにもいるんだ。はい。でね、情けないって言ってたら、次のミニストリー、次の働きできると思いますか？できないんですよ。だからね、自分で自己憐憫、自分が情けない、そんなのは神様分かってますよ。もう情けない存在だってこと。でも、この情けない存在を通して神の素晴らしさ、その愛、広さ、高さを伝えたいんですよね。だから、主よ、感謝します。あなたが完全な方であって、私の大チョンボをいつもフォローしてくださって感謝します。だから私には非常に厚かましい確信があると言ったのは、神が必ず私をいつもフォローアップしてくださるという、その確信があるんですね。で、もちろんこれは神様が直接なさることもありますし、多くの兄弟姉妹を通して助けていただく。だから私には借りがあるんです、みんなに。だからその愛を、受けた愛をぜひ誰かのところへ伝えたいっていう思いがあるんですね。で、ちょっと今日はね、天国のその席が私たちがあるっていうことなんですけれど、皆さん、私たちをこうね、生み出してくださって、 OMC フィンランドっていう教会が出来上がった。で、私はね、この働きを始めるにあたって、私はここから使わされた宣教師なのか、それとも向こうから来て宣教してるけれど、向こうから来た宣教師なのか、どっちやねんってこう思うことがあったんですね。でもね、今回この日本へ来るにあたって、まあ主から語られていたことは、互いに愛し合いなさい、ウクルよりも与えるが幸いということを言われてですね、どうですか？この教会あんまりないですけれど、多くの教会は宣教師を招くとなると、宣教支援の献金を募りに来たんだなっていうふうに思ってることが多いんですね。で、もちろん祈りに日頃からね、一緒にやってその宣教報告に行くんですけれど、まあ私の中ではですね、いや、ちょっと待てよって、なんかこう使いに行きたいのに、支援お願いしますって支援協力に来られてるっていうふうに思われるのは見心ではないなっていうことをすごく思わされたんです。なので、主よって、私は足りないものですけれど、本当に弟子作りをしたい、ちっちゃいけれど本当に主に捧げたい、そういう群れ使わせてください、そういう人に出会わせてくださいという、そこに焦点を当てて、まあこの3年間が過ぎたんですね。で、本当にこの間お伝えしたように、主の素晴らしさ、日本のそこここで 新しいことが起きていくっていうその態度ですね。赤ちゃんが生まれてくる前の期待感と態度、これがあるんだということを見てきた。で、実はですね、先週コーチングがあったんですけど、いや、コーチングこの素晴らしさの感動を持ってまたフィンランドへ帰るんですけれど、 How? どのようにこれを用いたらいいのかっていうのをですね、こう散歩しながら思い巡らしたんですけど、なんか全然こうピント外れなことが思い浮かんできて、あ、そうだそうだ、コーチングシートを見ようと思ってですね、3ヶ月前のコーチングシートを見て、今年1年どういう目標を立てたか、どうですか皆さん、1年の目標を立てて何ヶ月かに1回それをチェックして、自分がそこを歩いているということを確認している人どれぐらいいらっしゃいますか。今日から始めてください。これね、本当に重要なことですよ。私はイエス様がいるからいいじゃなくて、やっぱり互いに責任を持ち合うアカウンタビリティを持った人がね、いてくれることによって、特に私みたいな人間はもう思い立ったらパーって飛び出すんで、全然違う方向に走ってたりすることが多かったんです。でも今日のね、目標というように、本当に御言葉を聞いて一歩ずつ一歩ずつ歩いていくときに、まあ、コーチはよく見てます。だからコントロールはしませんけれど、いい質問をしてくださるので、あ、そうだったそうだったそうだった、タクちゃんそうだったでしょっていうことをね、やっぱりこうリマインド、思い浮かばせる。だからイエス様が1対1の神である以上、必ずお一人お一人に一緒に歩いてくれるピアメンターとか、ちょっと先を行くコーチとか、そういう人たちは本当に必要だということをね、私は皆さんにお伝えしたいと思います。で、実はそのコーチがすごいんではなくて、そこの書いてあってね、あ、そうだった、私の目標ここだった。で、以前も皆さんに話したと思うんですけど、これ最後にまた祈っていただきたいんですが、私は、まあ、自分で勝手にディサイプルトレーナーという名前をつけました。要するにイエス様の弟子作りをしたい人たちに使いたい、もしくは本当に弟子を作りたいけどどうしたらいいのかっていうことを悩んでる人たちに使えていきたい、そういう思いが与えられています。でね、その中で、そこが自分の飯だろうなっていうことがだんだん分かってきた。で、やっぱりそういうことをですね、皆さんお一人お一人自分の歴史をずっと知ってくださっている、そういう兄弟とか姉妹いますか。これ本当に恵みだし、本当にそこに愛があるんですよね。もちろん神様の愛で、その中で自分が的を外さずにですね、この間の人の子は失われた人のためにやってきました。失われた人とは自分が本来いるべきところにいない人のことを言う。皆さん、自分が本来いるべきところに今いますか。もしいないのであれば、本当に軌道修正をする必要があります。わからないのであれば、ぜひコーチとかメンターを探してみてください。必ずあなたにもそういう人がいるはずです。で、その中でですね、私は今回、おお、そうだったそうだった、そして私は2025年までの間に、自分の最終ゴールはコーチが8割、そして選手が 20%、 ここまで持っていこうと。で、これは2021年から始まってゴールをこう決めてるんですけれど、まあ、ついついね、自分で何でも やりたがる。なので選手が40でコーチが60という状態だったんですね。で、去年今年を通してだんだん70ぐらいまで来てるかなっていうふうにね、こう思うんですけれど、ぜひ皆さんもね、人を育てる、弟子作りをできる、こう、クリスチャン、弟子としてね、この教会がそのビジョンを持ってる以上、ぜひコミットしてみてください。で、その時に、私なんかとか、もちろん苦手はいっぱいあります。私もともと牧会型の人間ではありません。もう勝手にどっか行くの大好き。それがですね、お教会につながれて、模範となりなさいと言われてからですね、もうがっつりこう、押されたんですけど、結果的にそのことが自分を成長させてくださいましたし、そのことがどれほど喜びなのかということも、体験させていただきました。ということで、本当にこの、弟子作りをしていく弟子、 うん、そして神様とのその親密な関係にはそういうサポーターがねちょっと必要だということですね。で、そういうわけで、まあ自分がフィンランドからここへ来てるのか、ここから向こうへ行ってんのか、なんだかわかんないぞってなったんです。じゃあ皆さんに聞きます。タクちゃんはここからフィンランドへ使わされてると思う人、手を挙げてください。はあ。じゃあタクちゃんは、向こうから日本へ使わされてると思う人。はい、ありがとうございます。半々ぐらいですね。私の中でもね、もうなんだかわかんないんですよ。で、祈ってたらですね、これかって思ったのはですね、私もうこの地上のものじゃないんです。天国に席のあるものなんです。だから毎日天国から使わされてきてるというこのアイデンティティに自分が変わり出したんですね。ということでね、どこへ行ってもイエス・キリスト、何を食べてもイエス・キリスト、こういうことが可能なんだっていうことがパッて目が開かれたんですよ。自由ですよ、めちゃくちゃ。だからね、皆さんも天国民であることをぜひ求めてください。何も帰るまで待つ必要はありません。でね、例えば皆さんは一日どんな風に今日は何をしようかなって決めますか？もちろんイエス様に聞いてたと思いますね。で、私ね、実はその失われた遺産っていうロバート・ハイドラーという人の書いた本を読んだ時に、ヘブルのこの一日っていうのは夕方から始まるっていうのをみんな知ってますよね。夕があって朝があった第一日で、その時にですね、あ、朝目覚めておはようが一日の始まりじゃなくて、日没とともに、あ、一日が始まるんだって思ったらですね、いいですか、前の日と新しい日の境目が切れてないんですよ。でもみんな寝てる間に朝起きて、あ、新しい日が来るっていうと、この寝てる人は日はどっちに属しているのかっていう問題があるっていうことに気がついたんですね。だから生活時間帯がめっちゃ短いんですよ、朝起きてから寝るまで。だから忙しい忙しい忙しいっていうメンタリティになっている。でもね、考えてみてください。神様は豊かな供給者です。まず一日夕があって始まる、家族と一緒に今日素晴らしい食卓を囲んでね、はあ、感謝します。そしてまず次に風呂へ入って休む、働くんじゃないんですよ、休む。この神の供給の素晴らしさの中にまず入ることによって、翌日目が覚めた時に、まあ神と共に働く時間があるという、このマインドに切り替えた時にですね、夜、神様、新しい力をください。あなたがなされたいと思うことを私にお語りください。朝目覚めた時にそのことを教えてください。っていうふうにして、この一日のリズムを変え出した時にですね、本当に忙しい、あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうものから解放されていったんですね。なぜですか？そんなことは主がすべてご存知なんです。で、主が本当になしてほしいと思っていることに集中していくときに、実はあれもこれもってこう握ってたものを手放していくことができるってことも分かってきました。ですから私たちの天国に国籍があるというのは、ただ聖書に書かれているなんか別の人のお話ではなくて、私たち一人一人が一日一日本当に天におられるイエス様とのコミュニケーションを持つ。そして私はですね、夜寝るときにイエス様は十字架にかかって最後完了しました、この霊をアバ父よあなたにお返しますと言って、まあ、十字架にかかられました。今日の聖書箇所にもあるように、その死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したいとパウロは言っています。まあ、本当に死ぬわけではなく、死の姿にあやかる、一日完了した、イエス様感謝します、そしてまた新しい力をください、朝目覚めた時にあなたの復活の力で 私を起こしてください。このように生きていったら、私たちは地上なんだか分からなくて一生懸命奴隷のように動く人間ではなく、神様の高さ、愛の高さに直結することになるんですね。本当にそのことが可能なんだっていうこと、ぜひやってみてください。私ね、説教をいくら聞いてもやらない人は何も変わらないっていうことを自分でよく思います。で、ですから私は聞いたらすぐそれを適用する、やってみる、でそれが本物だって分かったら、もっとそのことをどうなんだろうっていうふうに求めていく、こういうことが本当に主がなしてほしい、主の命が私たちのうちにあふれてくる、とっても大切なね、力です。ですから目標がまだ見えてない人はぜひ見てください。そして、あ、自分肉の力で頑張ってんなっていう人は頑張る、これね、堅くなを張るって書くんですよ。神に対して堅くなであってはいけないと神様は何回も言われている。だから私は頑張るのをやめました。これ呪いの言葉だと思います。頑張ってね、これよく挨拶だと思ってますけれど、私たちね、本当にクリスチャンはどういう言葉を自分が吐いてるのかを本当にチェックする必要がある。である時私は神様に、その言葉使うのやめた方がいいよねって言われて、確かに堅くなを張るって、もう自分の肉の力でなんとかやるぞって思ってることと、精霊の力で働くってことは相見舞うことができないんですね。だから本当に頑張ることを一回やめて、主よって、私には力がないのであなたの力を授けてください、ここが本当に私たちの力であるということです。はい、ということで、このような点をですね、こう、まあ自分の証を踏まえてなんですけど、主の復活の力、そして苦しみ、そして、このね、ここに歩んでいくときに、本当に天のその似姿というか、天の中におられるイエス様からのこの力を付与されて、この地で生きていく、これが天国民としてのね、目標を目指して、後ろのことを忘れて前に行く、ね、悪魔はいつも後ろから言ってきます。だからね、昨日のこととかも終わって本当に感謝した。でもね、お前っていうふうに、過去のことでぐーっと引っ張ろうとするんですね。でもそういう時に黙れ、栄光は主のものです。主が良くしてくださいました。私には何一つ本当に不足しているものはありませんと言って一日を終え、感謝する。ぜひ皆さんも自分の目標を目指してね、毎日毎日十字架の死に、死と復活に預かって、命をね、強めていただきたいと願います。で、最後に、ぜひこうお祈りの課題として、まあ先ほども申し上げたように、私はあと何年 OBMC フィンランドのこうリーダーとしてね、やっていくのかっていう中で、まあカウントダウンかなというふうにも思っています。で、もうすでに次のリーダーがいるということを確信してるんですけれど、まだ現れてないまだ目に見えてません。でね、私このマークス先生がここを本当にこう開拓され、その後にアブさんが来られっていう中で、まあ私は本当にモーゼの役、地には入れないけれど、こう耕す役の人かなっていうふうに思っていて、肉的にはもう限界やから早く来てっていう思いがすごく強いです。なので本当に次の新しいリーダーがこう、まあ、立たされるというか立ってるはずなんですね。ただ何かブレーキがかかっていて一歩踏み出すことができない。で、使徒の働きに聖霊が挑むと普通の人が大胆になったと書かれているんです。だから聖霊の力っていうのは大胆さなんですね。私なんかって言ってる人が、あら、どうしたっていうぐらい 変えられていくっていうのが本当に聖霊様の素晴らしさです。なのでぜひこの OMC フィンランドの、次なるリーダーが立ち上がってくることができるように、お祈りください。そして今本当に一人一人が主との関係を深めていき、その深めたおかげで仲間同士の関係がものすごく大きく変えられてきました。なので本当に私は次のシーズンに入っていく準備はできているというふうにね思いますので、さらに謙遜になり主の御心が天にあるごとくまたフィンランドの群れを通してなるようにお祈りいただけたら感謝です。ということで、キリストを目指してひたすらに前向きに走っていきましょう。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたがその十字架で罪をあがなっただけではなく、この復活の力、ペンテゴスを控えていますけれど聖霊の力を与えてくださっていることを感謝します。そして自分はこういうものだ、過去に縛られてこういうものだと規定してしまっていることをどうか許してください。またその規定することによって安心を得ていることを許してください。主よ、あなたに安心があります。あなたに希望があります。どうか主よ、この恐れの霊をあなたが完全に縛ってくださって本当に自由にしてください。私たちは天の国のものとして自由です。主よ、どうかお一人お一人に油を注ぎ、本当にあなたの御国がお一人をお一人を通して津田に、職場に、家庭に、さまざまな地域に散っていきますから、主を感謝します。あなたをあがめさせてください。あなたをもっともっと褒めたたえさせてください。主よ、あなたは良いお方です。あなたに期待します。すべての栄光はイエス様あなたのものです。愛する主の御名によってお祈りします。アメン。